桜川マキシム。
どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
新年一発目のね収録でございます。
あ、そうですね。
はい。
一年一発目の収録で故障だ、月が済んだという話ですよね。
そうです。
16日。
そう。1月16日の土曜日の、
はい。はい、
夜に撮っております。
はい、そう、この間焦りとかで、うん、15日までは明けましておめでとうって言っていいんやろみたいな話をしてたから、
あ、
今日ギリギリ16日やと思ってですね。
でも言うっていうね。
あ、でも言うんですね。
言うっていう。
はい、はい、何せめでたいことは言うに越したことはない。
そうですね。何がめでたいかようわかりませんけどね。
そうです。1年墓場に近づいたことがめでたいんです。
あ、一休さんや。一休さん言ってた、それ最終回で。
あ、そうそう。うん、ね。まあ、そんな嫌ごと言わんでもよっていう感じではあるんですが。うん、
あの一休さん、年取ってたはずやのに、キレかった。
あ、そうですか。最終回でそんな言ってたんや。
言ってたんですよ。いや、あのですね。
はい。
年末にあったことの話をしとかないかなと思ってですね。今回は。
はいはい、うん、年末。はいはい。
そう。ね、僕はね、毎年ね、年、暮れから明けにかけて毎回思うんですけど。
はいはい。
年末に、大きな裁判の最高裁判決を固め打ちしすぎね。
おー。
うん。
なるほど。
うんうん、うん。
そうなんですか。
そうなんですよ。
うんうんうん。
やれ、なんですか？一票の格差問題とか。
はいはい。
ああいう割と人の口に上ることも多いような事件。
はいはい。
の最高裁判決って大概年末にまとめてダダダダって出しよるんですよ。
おー。
うん。
のメリットは何でしょうね。
多分ね、年末、年またぐの嫌やなっていうことちゃうかなって思うんですよ。
裁判官も正月は気楽に迎えたいということですよね。
そうそうそう、すっきりしたいなと。
はいはい。
うん。除夜の鐘の音聞く前にうんこ一回言っとこうかみたいなもんですよ。
そうですね、
うん。
はいはい。
うんうんうん。
で、いろんな判決があったと。
うん。
はい。で、その中で気になる判決が。
ありましたね。
ほう。う
ん、最初はね、実はこの話で、竹槍さんのネタとしてね。
はいはい。
桜川マキシムパーソナリティ専用ページの投稿欄から来てたわけですよ。
ほうほうほう。う
ん、あるんですよ、そんなものが、皆さんね。
あ、そう、うん。秘密会が。
そう、知ってるでしょ。ね、そこのね、竹槍さん書いてはったんですけど、竹槍さんとアニメの話をしてるうちに時間が過ぎたりですね、スターウォーズの話をしたりしてるうちに時間が過ぎてですね、
はい、
どうしますこの話って言ったら、うん、もういいですって言ってじゃあ拾おうと。
今ちょっとモノマネが入ったんですよね。うまいな。
喉をね、ちょっとグッと押さえてね、こうね。って感じのね。大体ね、デーモンかかと同じモノマネに通用するんちゃうかなって思いますね。
なるほど。
うん。
一人で桜川マキシムできませんか。
そうですね。さっき世界不思議発見見てたら、デーモンかか出ててパーソナリティで。
なるほど。
うん。はいはい、で、なんか徳川家康の秘密みたいなことにやってて、で、そこで明智光秀が実は生き残っていて、その後、難攻防展開になった説は、デモン閣下どう思われますかって言われて、我が輩はそれはないと思うなって言ってて、お前生きとったんちゃうかっていうですね。
生きとったけど見てはないから。あの方ももう10万50歳ぐらいになったんですかね。
今10万53歳ですね。お前その時9万9700歳ぐらいで生きとったんちゃうかって言って。
の計算になるはずなんですけどね。
思うんですけど。
はいはい。
そこでね、言うて欲しかったですね。はいはい、いや、その頃我が輩は、日本にいて、江戸幕府が開かれる様子など見ていたはずなんだが、さすがに300年も前のことになるとちょっと思い出せないとか、言うて欲しかったですけどね。
そうですね。う
ん。あ、順調に衰えはするんだねっていう。
あ、そうか。寿命何歳や。
だから、寿命は長いけど、物忘れは激しくなるっていう。
そうですね。
うん。だってヒロシさん、10万年後に生きてて、
はいはい。
で、10万年後に生きてましたっていう時に300年前の話して思い出せます？
でも今のスケールに直すとつい最近ってことですけどね。
そうでしょ。だって10万年も生きてるうちの我々の歴史って1500年ぐらいじゃないですか。
あ、そうですね。
広瀬さん、江戸幕府について教えてほしいですけど、江戸幕府って何個目の幕府みたいな。
鎌倉の次ぐらいかなみたいな。
鎌倉あった。鎌倉あった
な。
その昔、鎌倉という土地があったぐらいのね。
薄ぼんやりして
る。薄ぼんやり。もう鎌倉とかも水没とかしてたりとかね。
そう。
しそうだね、ま
あ。昨日の夕飯も思い出せないのでね。そうですね。まあ確かに、それはきっとあるでしょう。
そう。だって20年前の首相誰って言われて思い出せないでしょ。
思い出せないですね。
でしょ？
そうです。水玉のネクタイの人、あれ、なんちゅったかなとか。
誰やろ。
海部さん。
あ、海部か。はいはいはい。
とか。
はい、
そう。
はいはいはい。
そうですよ。でもか
っこ今やなんでこの人こんなにリベラルなのに自民党の首相だったんだろうって思う海部さんね。
そう、うん。やっぱりね、中選挙区制が良かったんちゃいますか。
そうですね。
小選挙区制みたいな、あれじゃないから。
いや、僕はもう前から言ってますように、はいはい、小選挙区制、中選挙区制、大選挙区制、同時開催説なんでね。
ああ、なるほど。
うん。で、3票持ってて、自分のいるとこの小選挙区に3票投じることもできるし、小中大って使えるし、大に3票とかもできるみたいなシステムにしたら、うん、うん。いろいろぼやぼやして、もうよくわからなくなるんじゃねえのって思ってるっていう。
僕は素直に政党禁止でいいんじゃないかと思ったりして。
おー、なるほど。北一騎みたいなこと言う。
政党、北一騎ですか？
北一騎、226事件の精神的な指導者と言われた北一騎さんですよ。
おー。何やら昔の人のような。
昔の人のような、昔の人です。
はい。
そんなね、226事件の時に生まれてたのに今生きてる人デーモン閣下ぐらいですよ。
確かに。
人ちゃうし。
そう、うん。そう、彼もね。うん。うん、きっと、10万45歳ぐらいから老眼がひどくなったりとかしてたんでしょうね。
そうなんですよ。
10万年も目健康やったのに、10万45歳あたりからちょっと霞んできてみたいなことを。
ところが我が輩は最近このブルーベリーを発見したっていう。なんや、ブルーベリーの通販の番組やったんか、これっていう。青汁みたいだね。
ああ、なるほど。うん、はい。
やれますけど。
はい。で、そろそろどの重大な判決かを明かしてほしいような気もするんですが。
夫婦別姓です。
あ、夫婦別姓、はい。
はい。はい、はい、
はい。
はい。ね。
夫婦別姓ね。
うん、はい、夫婦別姓に、刺してやっていう裁判あったじゃないですか。
ああ、ありました、ありました、うん。ニュースで見ました。
うん、うん。
はい。
で、最高裁判決で、
はい。
あかんってなったんですよ。
うん、うん、うん。裁判所が現状民法で夫婦は別姓にしないっていうことに、
うん、
違憲性がないというか、
そういうことでございます。
それでいいよっていうことですよね。は
い、そういうことでございます。
なんか国際情勢と随分違うんだというのをニュースで聞きましたけどね。
そうですね。なんか国連から夫婦別姓にしないのは人権侵害だっていう勧告が来たよみたいな話が出ましてね。
はいはい。
はい。まあ国連のね、あの手の勧告っていうのね。
はいはい。
基本的に無視していいやつじゃないですか。
まあ、そうかもしれませんね。
うん。何ですか、それやったらそもそもですね、はいはい、どこどこの国は国連に対して納めなあかんかで全然払ってへんのに日本だけ払っとるやないかっていう勧告とか。
ああ、はい、はい、
うん。無視されてるやんっていう。
うん。うん、ああ、そうですね。
うん。いや、うん、そもそも国連っていう組織の職員の規模よと。
はい、はい。
日本政府よりよっぽど少ないのになんでそんなところの調査能力みんな信用してんのっていうね。
うん。
そういうお話なので、うんうん。
はい、はい。
はい。あそこはね、ほら、ヨーロッパの遊び場じゃないですか。
うん。まあ、そうですよね。ね。ヨーロッパの遊び場ですね。
うん。ヨーロッパ各国の遊び場なので、
はい。
うん。だから今だから何ですか、国連における、ヨーロッパ各国の発言権がちょっとだけ弱まってる気がするのは、EU で忙しいからじゃねえのって思うっていうですね。
ああ、そうですね。ギリシャとかいろいろあるから、
うん。そうそうそうそう。
うん。EU ってみんな、なんか仲良くやろうみたいなことやけど、必ずしも対等ではないよって。
うん、そうそうそうそう。
ギリシャを利用して、ユーロを下げたりしてるよっていう
こと、うん。そうそうそうそうそう。ね。ヨーロッパ人はみんな仲良くっていう前提にしててもあれなんだから。
そう。
うん。
ですよね。
そう。そう、昔からよう言うたもんでですね。
はいはい。
儒教がなければ中国人はどうなっていたかと。
ああ。
ね。
礼節の国と呼ばれてましたが。
はい。武士道がなければ日本人はどうなってたかと。
はいはいはい。
騎士道がなければヨーロッパはどうなっていたかと。
ああ、はい。
いう話があるぐらいなので、まあそんな何々道とか何々教があるところは大概全然そうじゃないからっていう話ですから。
ああ、なるほど。
はい。武士道がない日本人なんて勇気の言うの字もないやないかみたいな話ね。
ああ、そうかもしれませんね。
そうそうそうそう。
うん。そう、善悪の観念って割とそういう道徳的なことに裏打ちされんと、うん、なかなか自分からはね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。で、道徳が生まれるってことはそれがないっていうことなので。
はい。
うん。
そうなってくると、その道徳を定義づけるものの大きな力の一つに宗教が入ってきますけれども。
そうなんですよ。
まあ、それを話をし出すとちょっとまた、長いので。
それはね、ちょっとまた宗教のお話は今回の収録で別の回でやるつもりなので。
ほうほう。
それはちょっと横に置いておきましょう。
はい、置いておきましょう。
はい、そうなんです。まあまあ、そういうね、国連からの勧告いうことですけども、あれ国連の小委員会なんてね、本当に5人ぐらいで回してたりするのでね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。まあ、そんなんなので、そこの勧告なんて、まあまあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。
けど。
まあ、真に受ける人は真に受けるじゃないですか。はい、
ああ、そうですね。国連様からのお言葉を無視するとは何事と。
そう。もしくは、うん、そういう意見を持っている人が国連が同じこと言うてくれたら、ほら錦の御旗、うん、みたいな話にはなりますよね。
はいはい。
うん。で、
なるほど。
まあ、そこで、まあまあ、夫婦別姓にしたいよっていう人がいるっていうことは理解できるじゃないですか。
あ、できます。
うん。で、その人が裁判を起こしましたよ。人権侵害だっていう体ですよ、と。
はい、はい。
人権侵害なので憲法違反ですよねっていう裁判でございましたと。
うん、うん。
うん。で、裁判所からは、
ええ、
そうでもないっていう判決が出ましたと。
はい、はい、はい。
いうお話ですよ。
ほうほうほう。
うん。まあ、ね、この裁判の話ってたまに僕しますけど、
はい。
判決文って、
ええ、
判決文そのものよりも、
ええ、
それぞれの裁判官が俺こう思うけどなっていうところの方が長かったりするんですよ。
ほうほうほうほう。
裁判官誰々から補足意見があるとか、
うんうんうん、
うん、そういう話があって、それがずらずらずらってなってる裁判ほど大きく取り扱われる裁判なんですけど、
おおほうほうほう。
15人ですか。大きい裁判になると最高裁判所。
はいはい。
まあ、それぞれ腹に一物持った人しかいないわけですよ。
はい。
専門家だけで構成された15人。
そうですね。
しかもいろんなバランスを考えて選ばれたということになっている15人。
ああ。
まあ、実際ある程度ね、バランス考えられてて、右より左よりっていう形で言えるような人も混ざってるんですよ。
うんうんうん。
うん。その辺は、補足意見読んでるとわかるんですけど。
なるほど。
うん。まあまあ、今回のね、まあ、割と、夫婦別姓でもええんちゃうみたいな人の意見なんかも、
はいはい。
読んでいくとですね。
うんうん。
うん。夫婦別姓にしていったら方がええと思うんやでと。
はい。
ただそれは、国会で、新しい法律いう形で承認を取って含めて、やっていくべきであって、
うん
うん、うん。基本的な人権の侵害やから憲法違反いうところまでの話かっていうと、言うてももうこの制度できて何年経ってるっていう状態で、基本的人権の侵害いうのもちょっともうおかしいんかないう話もやっぱあるで、みたいなね。
うんうん
うん。いう書かれ方とかしてたりとかで。
はいはい。
うん。まあまあ、読んだらまあ納得できん書き方はしてないですわ。
はいはいはい。うん。というところで、ジャスさんの意見があると。
そう。
はい。
はい。僕はね、夫婦別姓でいい派なんですよ。
はい、はい。
うん、うん、うん、うん。
別姓で特に問題はないと。
ないっていうか、
ええ。
夫婦別姓に反対する人が、
はい。
何言いたいかわからない派です。
ああ、うん、うん、うん。
うん、うん、うん、うん、うん。
そう、うん。なるほど。
うん。
僕ね、夫婦別姓は、
うん。
やめといた方がええんじゃないのと、数年前までは思ってました。
お、なるほど。
一緒の方がいいやんと思ってました。
保守的
思ってましたけど、
うん、
思ってましたけど、うん、なんか大人になるにつれてですよね、
うん、
まあそんなんてどっちでもええんちゃうやろかいう風に変わってきましたね、
うん、あれですよね、人それぞれのセックスがあるように人それぞれの夫婦の形もあるよねぐらいのね
そうですよね、
うん
うん、
だってね、
ええ
案外ね。
はいはい。
ワイルドペガサス対ザ・サムライの試合がいい試合になったりするけど、はい、ザ・サムライとライガーが試合やったら、全然面白くなくなったりするじゃないですか。
はい、全然わかんないです、その例え。
で、ライガーとワイルドペガサスはええ試合したりするけど、
はい。
あれって思ったりするのと同じですよね。
そう。
あの、いろんな人がいるから、組み合わせによって、
はいはいはい、
この人とこの人やったらこうなるやろな思ったら、あ、案外組み合わせ次第で違う形になったりするんやね、みたいな、例えですよ、今の。
そう、 そうですよね。今、うん、あの、ワイルドペガサスって、野生のペガサスがおるってことは、飼い鳴らされたペガサスもおるんかな、みたいな。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あの、僕の表現がちょっと古かったです。
はい、はい。
先日、でも3年前ぐらい亡くなりましたけど、あの、はい、クリス・ベノワさんです。ワイルドペガサスね。昔あの、ね、日本でね、新日来た時に、マスクマンでワイルドペガサスって言ってましたけど、カナダ出身でね。あの、本名がクリス・ベノワなんで。はい、ごめんなさい、クリス・ベノワって言ったらよかったっすね。
いや、わかんない。今余計にあの、とっかかりがなくなった。ああ、ペガサスなくなったら。
ほんと、クリス・ベドワさんで、あの、はい、一家無理心中で亡くなったんですよ。
マイヒさん。無茶しょんな。
うん。あ、あの、ほんで、ザ・サムライ言いましたけど、松田治さんですからね。
多分あの、戸籍にはザ・サムライじゃないやろうなとは思ってましたけど。
そうですね。
はい。
あとあの、ライガー言うのも山田圭一さんなので、まあ、それぞれ本名で言った方が、まあ皆さんわかるかなとも思うんです
よ。わかりますか。わかる人何おるんかな。
僕ね、あの、ウォーズマンの歌聞いてたんですよ、この間。
いや、ウォーズマンの歌があることを知ってる人の方が少なかったりしませんか？
あの、ベアークローが鋭く光っていう、かっこいい歌があるんですよ。
はいはい。
で、そこであの、ウォーズマンが自分の半生を語るんですよ、セリフで。
ほうほう。
で、やられ専門のレスラー養成機関で俺はみたいな。
そうやったんですか、
ね、やられレスラー専門の養育機関ってお前、それ何の価値があんねん、そこって思うんですけど。
はいはい。
ザ・サムライは多分そこ出身やなって思いながらいつも僕聞くっていうね。
というキャラクターの。
そうそうそう。
というキャラクターのプロレスラーの組み合わせによって、
うん、
というのを夫婦別姓に例えたわけですが。
そうそうそう。わかりやすいやつ。
わかる人が、いれるかな。
ね、うん。あの、いや、ほんでね、まあまあ、そういう、だから人それぞれやんかって話ですよね。
そうですね。
うん、
っていう風に思うようになってきましたね。なんか、
うん、
制度的にもややこしいしとかですね。うん、昔から、まあ、大昔は違いますけど、昔からもうね、うん、誰々のせいになると。まあ、その家に入るみたいなことを、守ってきたやったら、まあ、それを続けていったらいいんじゃないのと思ってましたけど、
うん、
もう、こんだけバラバラになってきたらね、もう好きにしたらええんちゃうかなと思ったりもね。
うん、そうそうそうそう。
するんです。
多様。
多様？
多様。多様性の多様。
多様性。はいはいはい。うん、そうですよね。
ね。
多様性。
そうそうそう。うん、いや、あれね、家族が崩壊するよ、みたいなお話とか。
ほう。
うん、いや、それこそさっき言わはったね、昔からやん、みたいなことを、うん。
はいはい。
聞くじゃないですか。
うん。まあ、うん、そういう根拠でしょうね。うん、やっぱり。
いや、僕、びっくりしたんで、ね、ある人なんかはね。
ええ。
そんな何億年も前から日本でやってきたことに、今さら文句言うのってやーって言ってる。
はいはい。
芸人の人の話とか見てびっくりするわけですよ。
いえ、うん、その人のことは真面目に取り上げなくてもいいような気もしますが。
まあ、誰とは言いませんけど、はい、ビリジアンのボケの人ですよ。
ビリジアン、小籔さんですか？
小籔さんですね。
えらい昔の話を。
みんな知ってるでしょ、フルーツ大統領に入っているビリジアンのことを。
知らないです。
え？
いや、知らないと思います。はい。
ブラック・ホワイト、ブラック・ホワイトみたいなネタとかよくやってた。ビリジアン。
詳しいなの人が言ってたけれども、
うん、
まあ、そんなお昔じゃないでしょ
う。そうなんですよ。
はい。
いや、そもそも夫婦別姓の姓っていう字さっていう。
はいはい。
元々の説明、この言葉の意味説明できる人、その夫婦別姓反対言うてる人に何おるのって思うんですよ。
ああ、女変に生きる？
女変に生きる。
はいはい。
あれ、まず、訓読みしましょうで答えれる人、多分、日本国民で 25% ぐらいちゃうんって思うんですよ。
あ、僕もわかんないです。
あれ、カバネですよね。
ああ、聞いたことあります。
うん。
はいはい。
うん。で、例えば、宇治カバネとか言うたりするじゃないですか。
はいはい、言いますね。
うん。みんな自分のカバネってもともと知ってたかっていうね。
ああ、宇治とカバネは違うもんだと。
宇治もカバネも名字も違うもんですよ。もともとね。
あ、そうか、なんかそんなんをちらっと見たような気がする。もう忘れたけど。
うん。
うんうん。
例えば、ひろしさん、自らの宇治は知ってます？
宇治は名字とは違うんですよね。
名字とは違います。
はい、はい。
僕は、たまたま家で知ってるんですけど、
はいはい、
僕の宇治は源です。
ああ、はい、はい、はい。
僕は新田源氏の家系なので、
はい、はい。
新田源氏はもともと清和源氏ですから、
ほうほう。
はい。清和源氏ですから僕、源さんです。宇治で言うと。
はい、はい。
はい。
宇治は、天皇からもらったのが宇治。
いやいや、
っていうわけ
宇治は、だから、自分の部族ですよね、はい、言うたらね。
はいはい。
不敬部族のことですよ。
うんうん。
だから、織田信長は、
ええ、
朝廷に対して書くときは、
はい。
平の阿孫って書くわけですよ。
おうほうほう。
あの人平治なんです。
はいはい。
うん。
なるほど。
で、カバネっていうのは、今のその平の阿孫で言うと、はい、まあ阿孫でも阿蘇美でもいいですけど、
はい。
朝廷の朝に、家臣の臣で阿孫ですよ。
ほうほう。
あの武士は、まあまあ、そういう平の阿孫とか書いたりするわけです。
うんうん。
うん。あの、朝廷の、ま、部下になってますけど、私は、ですんで、あの、カバネ阿孫でございますと。
はいはい。
言ったら、服部とかもカバネじゃないですか。
ほう、そうなんですね。
あの、服を作る部でしょ。
へえへえ。
お前服作るとこの人なっていう。
ああ、ほうほう。
うん。
うーん、
そういう、だから、カバネっていうのはもともとその、まあ、大和朝廷とか、まあ、それぐらいまで遡ると、
はいはい。
与えられた役割みたいな。
うん、うん、うん、
うん。で、まあ、結局その役割のところを担っていて、そのままそれが、あの、宇治の名前として認識してたりもするんで、
はいはい。
例えば、モノベみたいな名前ってあるわけじゃないですか。モノベシって、ソガシモノベシみたいなので習うじゃないですか。
はいはい。あ、習いますね。
うん。で、モノベシなんかはあれ、モノの部やから、多分もともとはカバネやと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。やけど、まあまあ、わしらモノベなっつって、それがまあ、宇治の名前として定着してたりとか。
はいはい。
で、結局、名字っていうのは同じように自分の家の名前として使う名前なので、結局、宇治とかカバネとかとごっちゃになったりしますけど、
はい。
別々やんと。
はいはいはい。
いう話ですよ。
はいはい。
で、もともとその名字っていうのは自分の家の名前やから、
うんうん。
だから、一族の名前と別にないとおかしいじゃないですか。
ああ、なるほど。
一族の名前と家の名前やから。
うんうんうん。
うん。だから例えば、福島の吉尾おじさんいるじゃないですか、みたいな話ってみんなするでしょ。
福島の吉尾おじさん。
ほら、20年前にさ、転勤や言うて福島県に引っ越しはった後さ、ずっと結局福島で、結局その会社辞めたけどそこで仕事見つけて、やってるからそのまま福島に住んでる、ほら、お父さんのお兄さんの、吉尾おじさんいるやん、みたいな。
はいはいはい。
福島の吉尾おじさんおるやん、みたいな。
ああ、はいはいはい。
そういう言い方ってするでしょ。
はい、言いますね。
うん。で、その人がもうわし福島で一生住むから、
うんうん、
わしも福島っていうことで呼んでくれたらええわ、言うて、年賀状に福島吉尾って書いてるみたいなのが名字ですよ、もともと。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
ああ、なんか、あれですか、藤原氏が、加賀に行くと加藤さんになるみたいな。
そうそう。
なるほど、ね。
わし、加賀の藤原さんやから、加賀何々言うのもあれやからな。
うん、
加賀藤原で加藤どうみたいな。
なるほどね、
うんうんうん。
そういうことなんですね。
そういうことですよ。
うんうん、
だからね、先の織田信長の話で言うと、福井県の方の小田野省いうところにいた、剣神社いうところの、
うんうん、
まあそこに働いてるうちの一部が愛知県の方来て、
はい、
でその時に小田野省出身のわしらですね、いう時に、
はいはい、
じゃあその小田っていうところ名前取って、まあちょっとターが濁りましたけど、織田家ってやったんが名字ですから。
ふむふむふむ。
だから名字なんてもともとみんな自分で勝手に決めるやっちゃうんって。
なるほど。
伝統で言うたらそうちゃうんけっていう。
うんうん。
うん。だからその家族制度とか、
うんうん、
そういうのが崩れるんやったら、
うんうん、
戸籍に宇治入れろって思うんすよ。
あ、うん。
ほな、俺、源言って書くわ、言って。
なるほど。
うん。
何々家の墓でなく、何々部族、何々家の墓みたいな。
そうそうそうそう。
はいはい、はい。
うん。いや、だからあれですよ、みんな知ってるね。
ええ。
だから戦国時代の人、みたいなんで、
うんうん、
パッとその宇治がさっと言える人。
うん、うん。
で、多分、豊臣ぐらいやと思いますよ。
おお。
あれ、豊臣っていうのは、
へえ、
時の御用勢天皇からですよ。
はい。
お前は、もう、これだけ、
うんうん、
ね、一代で出世して、関白まで来たんだと。
はいはい。
君には、君からスタートという、
うん、
宇治を立てなさい。
お
お。そのために私は豊臣という、豊かな家臣と書いて、豊臣っていう名前を用意したから、君はこれから豊臣と名乗りなさいって言われて、
は
っはーっていうのが、豊臣っていう宇治に変わったっていう。
おお、なるほど。
だから、橋場言うてたが豊臣っていう名乗るようになったら、もうそれは橋場っていうの私捨てますわと。
はいはい。
もともと橋場っていう名字も僕自分で考えましたしっていう。
はいはいはい。そうですね。
庭さんの和と柴田さんの柴とっては橋場言うてましたから、もう
はいはい、
そいつらは僕滅ぼしましたしっていう。
すごーい。
うん。いうのが、もともとの、宇治とか、カバネとか、苗字のありようやったのを、明治期にリスト作って、国民全員そこに書くときに、家の名前と、自分の名前と書いてもらうときに、
はいはい。
みんな名字作ってくれんと困るわって言って名字ってやり出したのを。
はいはい。
うん、そらそこで伝統やなんや言われても困るでって思うんですよね。
まあ明治からでしょと。固定したのはと。
そうそうそう。
っていうのを、まあ何億年前からみたいなことを言うとちょっと困ると。
困るし、
ええ、
うん、君たちの言う家族制度の伝統って何なのって思うっていう。
うん、
君たちは歴史を勉強する気はないのかいって思うんですよ。
はいはい、はい。
それは、それは、それは愛国者だねって思うんですよ。
そう、
うん。
日本の歴史も知らんくせに。
うん。
ね。
そんなに文句言うんやったら、山地徹問題の方どうにかしたらよって思うんですよ。
山地徹。
あれですよ、もともとね。
ええ。
ニュースステーションとか見てるとね。
はいはい。
韓国駐在とかで出てくるところぐらいから皆さん目にしたことは多いかと思いますけども。
ほうほう
その後ですね、浅木久仁子と大桃美代子と大桃めに揉めるあの人ということで。
はいはいはいはい。
はい、皆さん有名、ご存知の。
はいはい。
綺麗な小林よしのりこと山地徹ですよ。
小林よしのりってそんなにビジュアルが有名なんですか？
いや、なんか似たような見た目しとんなと思って。
あ、なるほど。
うんうん、なんかね、服装も似てるんですよ。
あー、なるほど。襟が立ってるのかな。
お前らジャケットを下にタートル着るの好きやなっていうね。
ああ、なるほどね、うんうん。それはそうかも。
うんうん、いや、その山地徹さんってあの人ね、今通称山地徹さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
芸名山地徹さんなんですよ、あの人。
はいはいはい。
あの人、浅木久仁子と結婚したんですけど、浅木久仁子さんも芸名で、
はいはい。
あの人昔ほら、作曲家の松本明彦と結婚してたんですよ、昔。
はいはい。その頃の姓を名乗ってると。
そう、だからあの人ね、本名ね、松本久仁子なんです。
はいはい。
で、もう離婚した後も松本姓のまま来てるんで、別にそれおかしくないじゃないですか。
はいはい。
で、浅木久仁子と山地徹結婚したでしょ？
はいはい。
山地徹は、あれなんですよ。婿に入ったんですよ。
おうほうほうほう。
あの人だからね、戸籍名松本徹なんです。
はいはい。
で、ちょっと前になんかどっかに、ちょっと揉めてる国に、
うんうん。
レポーターで行って、
はい。
で、身柄を拘束されたかなんかでニュースになった時に、
はい、はい。
松本徹って出てきて、誰やってなったっていう話があって。
おー、はいはい。
うん。で、その時に、浅木久仁子が、私と離婚した後に名字変えてなかったんって言ったっていう話なんですけど。
ああ、なんかちょくちょく聞くややこしい話ですね。
う
ん、
そう。それね。
ええ。
めっちゃ気持ち悪い話しちゃいます？
まあ、そうですね。元旦那の姓を継いでるみたいなことになるから。
うん、そう。夫婦別姓が家族制度を壊すんやったら、
ええ、
そういうことできひんシステムにせえやって思いません？
そうですね。
うん。
うんうん。
で、そういうところに苛立ちを覚えてたら、
うんうん、
それはないわっていうシステムにするはずでしょ。
そうですね。
うん、それこそ最高裁判所まで争えよって話じゃないですか。
うんうん。
家族制度が崩壊するからって言って。
うんうん。
で、そこはせえへんのに、夫婦別姓だけギャーギャー言うのって、うんうん、結局お前ら自分の感情に従って物言ってるだけちゃうかっていう。
まあまあ、うん、でもそうでしょうね。
うん。
うん、浅くしてたらそうだと思います。浅くしてたらって、うん、まあ僕も、まあ一緒の方がええんちゃうんと何気に思ってましたからね。
うん。
うん。
うん、いや、だから、なんか、あれですよ、子供と母親の名字が違うかったら、子供がそのね、家族の一体感みたいなものを理解できなくなるみたいなこと言いますけど。
はいはい。
お母さんの名字って認識するときあります？
どうでしょうね。子供が、どっちかを選ばなあかんみたいなことです？
いや、というか、そのね、
ええ、ええ、
ことさらそういうことをね、
はいはい。
その、もし今の状況から、その母親だけが、ええ、私夫婦別姓にするって言い出したら、それは揉めるかもわかんないですよ。
ああ、はいはいはい。
やけど、その、もともと生まれついて、物心ついて、
はいはい。
お母さんの名前は、
うんうん、
例えば、田中家やったとしましょうよ。
はいはい。
で、お母さんが田中陽子やったとしましょうよ。
はいはい。
ね。で、ほんまは、鈴木さんやと。夫婦別姓やから、はい、鈴木陽子さんなんやと。
はいはい。
でも、お母さんの名前、陽子陽子。ほな、あれ、田中陽子、やと思う、みたいなところぐらいまでしか思わなくて。
うん。
で、それやったら、お母さんも多分ね、物心つくまではね。何々くんのお母さんみたいな言い方しかされへんから、
はいはいはい。
なんやったら多分お母さんの年齢とかもね、知らん子供多いのと同じ扱いになるだけちゃうんって思うんすよ。
まあね、そうでしょうね。
そう。
そうした場合に、子供の名字をどっちかにしたったらええだけの話ってことですね。
うん。
うん。
で、それはもう二十歳ぐらいで決めたらええやんと。
はいはい。
うん。
ということは出席簿には、なんて書きましょうか。
出席簿には、
ええ、
いや、だからその子はだからお父さんの名字って行く話になってるわけでしょ。
まあ、とりあえずは。別姓にしたという過程で。
そうそうそうそう。
はいはい。
で、ええやんっていう。
うん。
それ、結婚するときに決めたらええちゃうって、だから、子供さん生まれたときの子供さんの、二十歳までのデフォルトの名字はどちらにする設定で婚姻届出されますで、ええやんっていう。
はあ、ははあうん、なるほど、なるほど。
うんうんうんうん。っていうかね、もうね、もうね、何が嫌ってね、その自分の氏も知らんような連中がね。
はいはい。
うんうん。婿養子とかそういう言葉を使うのも気持ち悪い。
ああ、うん、うん。
うん。嫁さん方の名字にすることを婿養子って呼ぶのすごく気持ち悪くないです。
ああ、でもまあ昔からそう言ってるか、あんまり深く考えたことはね、ないんですけど。
いや、そのね、マスオさんみたいな家族のありようで、名字も磯野にしてるんやったら婿養子やなって思いますけど、
はいはい。
各家族で、うち嫁さんの名字やねんっていうのを、
うん、
婿養子って言葉重ないっすか？
まあまあ、確かにね。
うん。
婿養子、うん、そうですね。
うん。なんか、
まあ、そうですね。養子とまでは、うん、みたいな感じですね。
いや、だからそういうね、氏族制みたいなね。
はいはい。
氏に、家族の族で氏族ね。
はいはい。
氏族制みたいな時にできた単語をそのままね、流れで使ってるだけやのにね。
ええ。
意味もわからんと伝統とかちゃんちゃらおかしいわっていう。
そう。
ていうか、僕、父方の祖父。
はい。
婿養子なんですけど。
ええ。
全力で婿養子やったんですよ。
全力。
ちゃんと婿養子やったんですよ。そういう意味でね。
ああ、なるほど。
家を継ぎますって言って入ってきてるんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。だから僕、その、言ったら、父方の母の、家系が源氏なんですよ。
うんうんうんうん。
うん。でも、はいはい、うちの祖父はそこに入ってきたので、
はいはい。
僕は胸張って源氏なんですよ。
うんうん。
っていうのが氏やろって思うんですよ。
なるほど。
そういう風に入ってくる人が婿養子やろっていう。
うんうんうん。なるほど。
うん。
今、ちょっと分かったのは、
うん。
ジャスさんところは天皇家と違って男系じゃなくてもいいんだなっていうのが分かりました。
うん。
うん。
いいです。
はい。
はい。
そうか、うん、なるほどね、って感じですけどね。う
ん、いや、だからね、わざと悪い言い方しますけど、今の戸籍制度って百姓のための制度やと思うんですよ。
ああ、もともと名字がなかった人のため。
そうそう、百姓ってね、百の束ねって書くわけです。
はいはい。
百っていうのは、いっぱいあるとか、その他みたいな意味なわけです。
ええ。
束ねが、その他扱いの人たちっていう意味で百姓なんですね。
うん、なるほど。
つまり、はいはい、朝廷とか、その辺とは、根本的に直接関わられへんような連中みたいな意味ですよ、百姓って。
はいはいはい。
うん。で、そのま、言うたらその百姓のための制度として戸籍制度作ってんのに、
うんうん、
そこにね、武家の流れとかね、公家とかね、そういうところの言葉だけ持ってきてやってるからぐちゃぐちゃになってるんであって、
はいはい、
ちゃんと伝統通りにやるんやったら伝統通りにやる。
うん。
もう、みんなのための制度でやるんやったらみんなのための制度でええやんっていう。
うんうんうん。
って思うなっていうのをもう言いたくて仕方がなかったのです。
あ、なるほど。よくわかりました。伝統っていう反論は受け付けんよ。
そう。お前らどんだけ伝統あんのか言うてみっていう。
そもそも知って言うてるかと。
お前自分の先祖とかもわかる程度には、ちゃんと家してんやろなって思うんすよ。
なるほどね。
うん。
そう。だから、名字が一緒の方が、夫婦別姓じゃない方が、
うん、
お役所が便利やんっていう反論はあり得るわけですよね。
そう。ただね、今ね、皆さん知ってるかな、ある制度ができまして、この間。
ほうほう。
マイナンバーっていうね。
ああ、そんなんありました。
だからもう、
いやいや、
そう、うん。番号でええねんから。
はいはいはい。
うん。何のためにっていう。
うん。
うん。
そうですね。
ていうか、俺らにも通称制度を使わせって思いますしね。
あ、通称。
通称。
通称制度。
通称。僕通称何々って言いますっていう。
はいはい。
僕通称吉田光雄ですみたいなやつ。
ああ、芸名みたいなやつ
ですか。そうそうそうそう。
はいはいはい。
お前の通称はどっちかって言ったら長州力やけどな、みたいな。
うん、うん、うん。
うん、そういうやつね。
はいはいはい。
はいはいはいはい。
まあね。うん、そう。夫婦別姓について言うと、正直、うん、特に、もう、どっちでもええやんと考えてただけなので、特に反論もない。
うんうん。
ですけどもね。
うん、うん。もうとかくね、なんか反対言うてる人のね、話がね、わからない。
はいはい。
伝統とか言わんと今の制度最高って言えよ、お前らっていうね。
うんうんうん、うん。
それやったらね。
はいはい。
各家族の今。
はいはい。
各家族にもなって名字が違うとかなるともう無理とか言うんやったらまだ話わかると。
はいはい。今からミドルネームとかそんな制度ややこしくて覚えたくない。
そうそうそう。
言うんやったらわかる。
そうそう、あの、ミドル名字とか作ったらええやんってだけ思うんですけど、僕ね、だからね。
なるほど。
あ、どうも、田中鈴木陽子ですね、さっきの例やったらええやんと。
あ、はいはいはいはい。うん。なるほど。
うん、え、お母さんもともと鈴木やんな、で、それでって言って。
はいはい、
はい、なんで田中鈴木なん、なんで鈴木田中じゃないのって。いや、それは、だから、あの、婚姻届出すときに、
はいはい。
子供の名字はどっちをデフォルトにしますかっていう項目があって、はいはい、そこにチェックした方が先に来るシステムになってるから田中鈴木やねんとかそういうのでええやんけっていう。
うんうん。まあそれの方がいいっていう人が多いんやったらそれでもいいですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。
でもっと言うとその子供がですよ、田中と鈴木も選ばれへんと。
はいはい。
だから僕は、うん、お父さんとお母さんのそれぞれの名字を取って、
はいはい。
で、まあまあ座りがいいのはどっちかなって考えた結果鈴田にしますとかでええやんっていう。
うんうんうん。
タスズはおかしいだって思うんです、鈴田でっていう。あ、別にお父さん悪く思わんとってね、はいはい、ただ単に座りの問題やねんとかでええやんけっていう。
うんうん。
うん。
まあ、それでもね。
うん。
そう、夫婦別姓に、こだわるっていうのはですよね。
うん。
例えば、今の制度変えたい方も、
うん。
うん、まあ、どっちかと言ったら、
うん。
心理的な問題というかですね。
うんうんうんうん。
こだわりがあると思うんですよ。
うん。
単に、旦那の名字にしたら、仕事が不便やとか。
うんうんうん。
っていうよりも、その名字変えさせられるのは嫌やねんと。
うん。
いう心理的な面があって、
ああ。
それこそ一緒に、
うん。
名字を一緒にしないと、あの家族制度がバラバラになるって言ってる人たちに通じるなんか、ところがあるかな、という気はしますけどね。
なるほどね。あ、そこで言うとね、僕ね、夫婦別姓にするっていうか、
はいはい。
自分で名字を付けさせろって思う派。
ああ、うんうん。
うん。
そうですね。
うん。例えばですよ。
はいはい。
もう俺は完全に親父を乗り越えたと。うん。いやもう、例えば俺はもう親父には何も劣っていないと。
はいはい。
そして俺は人生大成功したと。だから俺は俺の考えた名字で今から一つの家を建てるんだみたいな。
うんうん。
ことできへんやんって。
そうですね。うん、相当の理由がないと名字は変えられへんはずです
よ、ね。そうそうそう。そんなんさせよって思うんですよね。
そう。
うん。
なんですよ。
うん。
で、さっきの。
うん。
名字を一緒にしたくない派が、うん、心理的にこだわるっていう面でいくと、
うん、
今は、名字を変えたくない派が全負けやから、うん、まあ、そっちの意見も取り入れたった方がいいんじゃないのかなとは思うんですよ、ね。
あーはーはーはー。
うん、もういいと思うんですよ。だから、うん、言うたら、
うん、
同じ名字で生きたい人は、
うん、
自分だけじゃなくて、うん、その、同じ姓にまとめられるのが嫌や。同じ名字にまとめられるのが嫌やっていう人も無理やり、
うん、
同じ名字にまとめたいわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもまとめられたくない人は私は嫌やねんっていう話をしてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
じゃあ選ばしたったらええんちゃうって思うわけです。
うんうんうん、
まあ、その気持ち的には一緒なんでしょうけどね。
うん
うん、
だからあれですね、さっきの僕言うた、
ええ、
夫婦の名字は結婚するときに決めるっていう風にしたらええんちゃうっていう。ゼロから。
あ、はいはいはい。
うん
うん、それは選択できる。
うん、だから、旦那の名字にするでもない、嫁さんの名字にするでもない。
はい。
うん。夫婦の名字を決めましたっていう。
うん、うん、うん。
うん。
それこそ、ごうごうたる非難が来そうな気はしますけど、合理的ではありますわね。
うん、うん。いや、だから、名字は自分で決めるもんや言うのが、その明治期までの伝統やないか、言うて。
はい、はい。まあまあ、そう言われてしまえばその通りなんですが。
うん。
うんうん。
うん、ね、思うわけです。
そうですね。自分の目の届く範囲の伝統にしかやはり、皆さん思い入れがないもんですからね。
う
ん。
俺の代から今回から徳川ですってやってたやないかっていう。
なるほど。
うん。お父さん松平やったけど、俺ん時から徳川っていう、言うてるお前家康にも同じように、うわ、そんなことしたら家としての一体感なくなるのにって思えよ、お前っていう。
なるほど。
うん。
うん。それはごもっとも。
でしょ？
うん。
うん。
そう。世界中いろいろこのファミリーネームとなんかファーストネームみたいなのがありますけど、
うんうんうん、
まあ、どうなんでしょうね。日本は日本で決めたらいいんだとは思うんですが。
そうなんですよ。
うん。
うん。
そう。で、それを、まあ、僕らが選んだ国会議員が、
うん、
うまいように決めてくれたらいいんですよね。
うん。
うん、今までこれやったからもうこのまんまでいいわみたいなことだとちょっと困るなって
思った。うんうんうん。
まあ、夫婦のありようもそうやし、 ね、いろいろ変わってきてますのでね。
そう。こういう時に文部科学省とかが仕事してね、
ええ、
これまでの日本の各氏族制みたいなものをひとまとめにしましたので、ご参考にしてくださいみたいなのせえよって思うんですよね。
うんうん。
室町時期の中盤まではこんな感じでしたが、とか。
はいはいはい。
うん。
でもね、なんかね、最近思いますけど、
うん、
夫婦別姓はいかんって言ってる人たちの多くに感じることなんですけど、
うん、
やっぱり自分の価値観にみんな合わせるべきっていう人多いなーと思ったりしますね。
そうですね。うんうんうんうん。
もう裁判するほど嫌やねんって言ってるんやから、
うん、
それもちょっと考えたったらいいんちゃうかなーと思ったりもするんですが。
うん。その辺はね、だからね、僕の、
うん、
こういろんなことを思い直すシステムを皆さん導入していただきたい。
思い直すシステム。
う
ん、
自分と同じような意見を、
はいはい。
結構多めの人が言ってたら、
はいはい。
ああ、じゃあ多分間違ってんな、この意見って思うシステムね。
そうなんですか。思うんですか。う
ん、なんか、ようけ同じこと言ってることはこれ多分嘘やなって思う。
例えば。
いや、そんなね、
ええ、
正しいことみんな言うわけないっていう。
あ、天の弱な一面を見せろと。
うん。そんなね、論理的にものを考えて正しい結論に至ってる人間いるわけねえやって思うっていうね。
うん。あ、なるほどな。
そうそうそう。そう。
うん。
うん。
いや、そうですよ。
そうでしょ。
うん。
う
ん。まず自分から疑ってかかってちょうだいぐらいじゃないかな。
そうそうそうそう。
いうこともありますからね。
うん。
はい。
うん。ね、自分の意見を疑った履歴を添えて、意見提出してくださいと。
はいはいはいはい。
いう話ですよ。
はい。
はい。
まあ、でも、世の中には、猛烈に反対してくれる人も、中にはいると思いますので、そういう方は。
そうですね。
はい、
うん。
はい。
はい、あれですよ。不別姓反対の人とか。
はいはい。
うん、いや、基本的な人権の侵害ですっていう人とか。
はいはいはいはい。
なんでおすぎとかピーコ風になるのかわかりませんけど。うん。ね、そういう人はね。
部屋が寒いからですね。
そうですね。
はい。
そういう人は、はい、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。お願いします。
お願いします。
あーはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。